はい、では始めます。今日は、イザヤ書の21章からですね、そして、午後も合わせて27章まで、見て読んでいきたいと思います。今私たちはこのイスラエルの周辺にある国々に対する神様の宣告ですね、このイザヤが与えられているこの神の重荷って書いてますけれども、英語ではそれを見ています。そして当時はそんなそれほど大きくなかったこのバビロンから始まったんですね。でもすでに昨日お話をいたしましたが、なぜそのほどそれほど大きくないそのバビロンが初めに出てくるかといいますと、このユダの国を、捉え移すその国になるということ以上に、この神のご計画の中で初めに反対勢力として現れたその悪の勢力、サタンの勢力のですね、始まりであり、そしてイエス様が再臨されるその直前に残っている、世の制度、世そのものと言ってもいいかもしれませんが、それをこのバビロンは映し出しているんですね。ですからあのサタン、ルシファー、明けの明星の姿もありました。でそれに引き続いて今度アッシリア、その目の前に迫っているこのアッシリアによる包囲ですね、アッシリアによって全滅の危機にあっている。しかし主がそれを救ってくださる。でそのアッシリアによってこのシオンは神によって救われるわけですけれども、そうではない周りのペリシテの国であるとか、またモアブの国であるとかが、攻められていく。で今度はダマスコはイスラエル、北イスラエルとともにですね、滅ぶという予言もありました。多くの教訓がありますね。そこでは、昨日は何て学びましたかね、この世とともに首輝きを負ったらですね、同じように、同じ道をたどってしまうという警告なわけなんですね。興味深いことにシリアの残りのものがいる、ダマスコの残りのものがいるということも書いてありました。ちょうどこれは今思い浮かんだんですけれども、この、クリスチャンの人がですね、バックスライドしてですね、未信者の人と結婚したとしますね。それで大変なところを2人で通っていってですね、そして2人でリバイバルしたとでその未信者であったその相手もですね、この主に立ち返ったみたいな、そんな感じですね。このシリアの残りのものも、その、妥協していたイスラエルの中にあって、このイエス主をこの主に共に立ち上がる人も出てくるという話も出てきました。そして大きな国があったことを思い出してください。エジプトとあとはエチオピアの国がこのありました。しかしアッシリアは主が滅ぼしてくださると、けれどもその頼ろうとしてしまうその相手国ですね、このイスラエル、ユダの国が頼ろうとしてしまう相手国が、エチオピアの場合はもう本当にいろいろと忙しく動いているところを神が静かに待っていれば私が勝手に滅ぼすんだよと。そしてエジプトに対してはだんだんだんだんその大国が弱まっていく中で、しかし神様の大きな憐れみがあります。驚きますよね。イスラエルを奴隷としたこの国をですね、永遠の滅びではなく共にそのこのエジプトが今度イスラエル化するっていうか、このユダヤ化するというか、主に立ち返って最後はアッシリアも含めてこの主を礼拝する場所となっていくという、そういう大きな流れがありました。で大事なのは20章だったんですね。そのような大きな神様の幻が、将来の希望の幻が与えられているということをいかに今生きている中で適用させていくのかっていうのがまた別問題で、見事に エチオピアとエジプトはその、適応をしなかったので捕らえ撃されていくと、その話が載っていました。そして21章からですね、またこのバビロンに対する戦国です。バビロンという言葉は出ていないんですけど、バビロンなんですね。だから分かりますか、こういう感じですね。この螺旋状に物事はずっと進んでるんですね。話がまた戻って、神様だから、聖書の読み方というか聖書の流れ、神様の語り方っていうのはこういう螺旋状が多いんですよね。例えば創世記の1章が1日目から7日目まで、2章を含めますとあって、そして2章でその6日目で起こった神が人と男と女に作られたということをこうフォーカスしていくわけなんですよね。そのような形でこの戻っていくというこのことを神様は行われます。で今度はですね、一節見てみますか。海の荒野に対する予言、ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくると、なんかちょっとこう不気味な表現になっています。で22章も一節に幻の谷に対する宣告と、やはり不気味なこう表現になってるんですね。非常にこの重荷という言葉をこのイザヤは使っているんですけれども、その重荷もさることながら、もっともっとこう深刻な、こう自分の体もこう弱まって病気になっていくようなですね、こうこれから起こることの恐ろしさを体感しながら、このイザヤは予言をしていくんですね。で、午前中に学んでいく、そうですね、テーマ一つで言うと、その世の楽しみの中に、いる人たちに対して、突如としての、裁きが来るという内容になっていきます。この海の荒野とこの一節ですね、ありますが、非常に、英語で言うとオクシモロンっていうのかな、相入れない言葉じゃないですか。海に飲んで荒野があるのって逆じゃないんで、ね、でこれはですね、今衛星写真を見るととても面白いと思いますね。上からですね、このバビロン、イラクの南部のところを見ると、ユーフラテスとティグリス川があって、でそこで支流がたくさんあってですね、そこはだから荒野なんですけれども、上から見るとたくさんのこの水が流れている姿ですね。あれを海の荒野と呼んでいるわけなんです。わかりますかですね。で聖書の読み方っていうのはですね、このね、実際に歴史的にも地理的にも正しいことを言ってるんですけれども、同時にですね、この霊的な象徴的な意味もあるわけですね。これ海っていうのはですね、荒々しい姿ですよ。ダニエル書にも大波がですね、荒々しく流れているところに、この荒れているところに、海のところに獣が 4頭出てくるんですね。この世界の帝国の攻防ですね。そして荒野というのは、この泉がない、水がない、神がおられないというか、神の流れがないというかですね。そういう意味合いがこのどちらも込められています。でネゲブに吹きまくるつむじ風とありますが、イスラエル旅行の砂漠の方行かれた方いらっしゃる方は手を挙げてください。砂漠地域、イスラエルでもいいですね、中東でもいいですよ、エジプトでも構いませんが、風いかがでしたか。風吹きましたか。その時に吹かなかったですか。吹いたのを経験したことある方ないですか。あります。エイラットにいた時に、もうやめてくれっていう感じでしたね。吹かないでくれという。あそこはエイラットは航海赤羽湾がありまして、でそこからこのやっぱり海に近いので風が吹くんですけれども、風が吹くと私たちは爽やかだっていうイメージがあるんですが、吹かない方が、熱風というのは焼けただれるような、恐ろしさですね。ヨブがですね、東風から、この来てですね、そしてニネベのところでもう死にそうですと、 あの恐ろしさですね、そのことを恐怖をですね、今ヨナ、ヨブじゃなくてヨナですね、ヨナ書ですね、ごめんなさい、あのネゲブのところで、あ、すいません、あのいつもこうやってねやってくれるんで、でそういう表現をしています。で、厳しい幻が私に示された、裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす、裏切りと荒らしですね、この予言になってきます。エラムよ登れ、メディアを囲め、すべての嘆きを私は終わらせる。この私っていうのはおそらく主ご自身だと思うんですが、エラムと、これはイランの古代名です。で、後にそこにペルシアが始まります。ですね。エラムといったらイラン、またペルシアであると考えてください。ですね。で、メディアとあります。メディアはその、今のクルド人が住んでいるあたりですね。つまりペルシアとメディアの連合軍が今進んできていると。それゆえ私の腰は苦痛で満ちた、女の生みの苦しみのような苦しみが私を捉えた。私は心乱れて聞くに耐えない、恐ろしさのあまり見るに耐えない。体でその恐ろしさ、心が乱れている姿を感じ取っているわけなんです。聖書ではこの決して心とですね、体を分けてないんですね。私たちもそのことを経験すると思いますね。心が病んでくると体も病んでくるわけですが、そのあとは心の奥底とかって訳されているする日本語のこの神海訳の訳はですね、肝臓、この直訳を見ると肝臓、肝ですね、いわゆる。私たちもね、表現で肝玉っていう言葉があるじゃないですか。そして断腸の思いっていう言葉がありますよね。あれもその憐れむっていう、このイエス様が使われあの行動がありますけど、憐れむっていう時にその肝が、腸が裂かれる思いとか、それに近い言葉が使われてますね。今はその腸どころか、腹の奥底どころか腰まで来てるわけですよ。もうこっち下の方まで。そして、見るに耐えないとこう言って、そして私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋したって言った黄昏、恋したって言った黄昏も私にとっては恐れとなった。私たちが、その心が休まるですね、ような風景があってもですね、本当に大きな恐れや落ち込みがあるときには、それさえももうなんかこう嫌悪感が出てくるような、そういう時あるかと思いますが、それを今表現しています。で、彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ主張たち、盾に油を塗れと。この五節の前半の食卓というのは、バビロンの宮殿の中での宴会の姿です。で、この鍵括弧になっているところは、メディアとペルシアの、今透明人間が入ってきましたね、すいません、いらっしゃい、どうぞ。メディアとペルシアの彼らが城の中に突入していく、その掛け声になっているわけなんです。で、ここの出来事はダニエル書の5章ですね。ベルシャツァル王、バビロンの最後の王様のベルシャツァル王が宴会をしました。エルサレムの宮、神の宮からネブカデネザルが取ってきたあの金や銀の器、そのようなものをその蔵から取ってきてですね、そしてそれを使ってバビロンの神々を賛美したという話が書いてあるわけなんです。そして、乱れたパーティーを行っていたところに、塗り壁に人の手が、指が現れて物を書いて、そして文字通り腰がガクガク揺れ動いたっていうふうに、この書いてあります。そこに 老齢のダニエルが現れ、そしてダニエルは、この、あなたは、ネブカデネザル、あなたの父、まあ実際は祖父なんですけれども、父ネブカデネザルのようにその悔い改めることをしなく、へりくだることはしなかったと。彼は高慢になってそうやって低められたんだけれども、あなたはそれも知りながら、あなたの息を作っている神に栄光を期さなかったと。そして解き明かしをしました。それはもうあなたの命はここで終わる、そしてあなたの国はメディアとペルシャに分割されると、そのことを言って、その夜に彼は殺されたわけなんです。そしてメディアとペルシャの国がその時から始まったというのが、ここでの入ってくる内容の話があるわけなんですね。で、俺驚くんですよ。なぜかというと、この予言というのが、701年の前であることは確かなんですね。そして実際にそのことが起こった、このベルシャサルのところにペルシャメディア軍が入ってきたというのが539年ですから、150年以上の、200年弱のですね、この前にですね、ここまでの幻が示されているわけなんです。まあ、預言者というのは本当に、この特に旧約時代の預言者というのは非常にタフな仕事ですね。体が壊れるほどの、そのちょうどそのインフォメーションがですね、この情報が、まあ私たちにも急激に与えられると、ちょっとクラクラするってことないでしょうかね。まあ、時々私やってしまうんですね。こうなんか予言の話とかですね、世界情勢の話をして、こうなんかその後でなんかクラクラしてしまいましたなって、でも多くのそのね、清い幻っていうのはあるんですね。その清い幻っていうのは、神が示されている、これから起こるその恐ろしい幻っていうのはあるんですね。で、それによって、まあ倒れていく人、病気になる人っていうのがこの預言者の中に出てきて、例えばダニエルがですね、やはりもう耐えられなくなって病気になって伏してしまって、もう物も食べられないという状態が起こったっていうことは何度となく書いてあるんですね。で、ついに御使い本人が彼のところに現れて、イエス様ご自身ではないかと思われる、この住所を見るとそうなんですけれども、彼はもう本当に死にかけています。そこで、愛されているものよ、恐れるな、何度も何度もその励ましを聞いてようやく立ち上がりました。そして使徒ヨハネも黙示録の中で、イエス様ご自身の幻があって死んだもののようになったと、そしてイエス様ご自身が立ち上がらせるということがあります。重荷ということ、私たちはとてもつらい経験ですけれども、しかし取りなしの祈り、心から叫んでこの神様に救いを求めていく、この週末に生きていくキリスト者ですね、その姿として私たちはモデルとしてあるわけなんですね。そして実際にそのビジュアルにですね、ビジュアル的にイザヤはその攻めていくメディアとペルシャ軍の情景を見るんですよ。6節、主は私にこう仰せられた。さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見たら、よくよく注意を払わせよ。今見張りを立たせなさいと、このちょうど侵入してくる宮殿の中に入っ、宮殿というかその城の中に入ってくる、まあ、彼らの姿を、見ていきなさいと、この主が仰せになっているわけですが、非常に整えられたですね、戦車、騎兵で、ラクダというのがありますが、ペルシャの軍隊はラクダを使ってましたですね、ラクダを使ってました。馬もそうですけど、ラクダですね、彼らの特徴はね。すると 獅子が叫んだ、見よ、私は昼間ずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今騎戦車や兵士2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたですね。このようにしてバビロンが倒れたことを叫んでいます。黙示録の18章で同じようにこの言葉が引用されています。大陰符のバビロンが倒れた時の御使いが、倒れた、大バビロンが倒れた、2節、18章の2節で言ってるんですね。全世界の王どもを、自分の手に乗っけていたバビロン、また18章で特徴的なのは、また17章もそうですけれども、聖徒や預言者の血を飲み干していたバビロンがついに倒れたということであります。当時使徒ヨハネの時代に、またその後で出てくる、その後で続いていく、そのローマの時代で生徒たちがエンターテインメントのために死んでいきました。あのコロセウムという、競技場を、あのローマに行ったらですね、非常に有名な、あれ遺産なんですか、世界遺産なのかな、なっているかな、分かんないですけども、今は遺跡となっていますけれども、本当に当時の社会というのは残虐ですね。まあ今も残虐ですが、今はバーチャルになっている、いわゆるバイオレンスの映画ですね。またはまあポルノもそうですけれども、当時はそのまま生で行ってたわけです。このアフリカもローマの帝国の中に入ってましたから、環境破壊を当時から行っておりまして、そのライオンを連れてきてですね、そこに呼んできてですね、そしてこの剣闘士と戦わせるわけですよね。または剣闘士同士が戦って、そして死ぬまでですね行うわけです。でそこで、どっちかもう死にそうになっている、この足で踏みつけているのに、これ殺すべきかそうでないかっていうのをこの監修に聞くわけですよですね。そしてその時には皇帝もいるんですね。その時にこのあのコロセウムの中では皇帝も庶民も同じ位置についてるっていうね、あの特別なひとときで、それでもうその庶民がですね、日頃の鬱憤もありますから盛り上がるんですよね。でそして殺せって言った時は殺して、そうでない時はそうじゃない。で女性の場合はですね、このちょっと薄着にさせて、そして剣闘士だからはだけていく、そしてその浴場させるっていう、そういうのもあって、そういういろんなプログラム、テレビプログラムがあるのと同じです。その中の一つにクリスチャンプログラムがあるわけですよ。そして生きたままそのライオンに殺される姿を彼らは喜んで見て、または生きたまま火炙りにされていく姿を見ていったわけなんですね。で当時のローマがそういうものであり、また終わりの日のローマも、ローマというかそのバビロンもそうであり、倒れた、倒れた、神の人たちを残虐に殺していく中に成り立っていたそのエンターテインメントっていうか、世の楽しみの社会が倒れたんだ。そしてその神々も倒れたんだと。これ文字通りですね、バビロンには神々、マルドクという神々がいて、彼らは逃げていくときに、このそれを背負いながら逃げていったと、そういうこともあったわけですけれども、当時は国と国が戦うときは、その国が代表する神と神との戦いと考えられていましたですね。そのペルシアの神と、そしてこのバビロンの神との戦いで、ペルシアの神がバビロンの神を戦って勝ったと、まあ、そのことを今ここで言っているわけですけれども、また同時に そのバビロンは神々、偶像礼拝の発祥地なわけなんですね。わかりますか？偶像礼拝のバベルの塔からですね、そして私たちの名を高く上げようといって、天にまで届く塔を建てようといって、あの時に天文学の前触れであるその星占いが始まってですね、そしてバビロンの神話があって、そしてイシュタルってなんだっけな、日本語でイシュタロテだっけ、忘れましたが、アシュタロテとは違うんですね。アシュタロテは、違う名前ですね。イシュタルって言うんですけども、英語だと。で、その母なる神がいて、で愛の神であったり、そういういわゆる女神っていうんですか、天の女神っていうのがですね、そこから始まっていくわけですね。だから世界にあるわけですよ。ヴィーナスであったり、いろんなあのイシス、あのエジプトだったらイシスであったりですね、あの日本だったら何でしょう、あのアマテラス大神もそうですね。でそのようにして、この宗教の始まりのこの神々が倒れたんだということも含んでいる言葉になるわけですね。そして神の名前が一つになるわけです。つまりイエスこそが主であられて神であられるという、その思いが込められています。そして10節です。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだと。踏みにじられた私の民、これがイスラエルの民がバビロンの捕囚の中で踏みにじられました。内場っていうのは、このいわゆる踏みにじられているその姿を形容しているんですね。このようにして告げたんだと。以前は不思議です。バビロンが倒れたことを、まあ、喜んではいるんですけれども、でもやっぱり聞くに耐えない、苦しい。つまり裁かれなければいけないものであっても、裁かれるということ自体は苦しいことです。辛いことであります。そうですね、取りなしての心がそうですね。どんなに裁かれるに値するものであっても、裁くを人がその滅びることを、それやっぱり見ていくということは非常に辛いことであります。アブラハムが祈りましたね。ロトのためにこの町全体を許そうと神様が言われたあの心であります。ソドムとゴモラは裁かれるにふさわしいことを行っていましたけども、あそこも世の楽しみですよね。しかしそのためらいというところに、神様ご自身のためらいもありました。そこに神様の心があるわけなんですね。でこのようにして初めにバビロンがこの滅ぼされる話が書かれているんですけれども、次にドマに対する宣告とありますが、このドマというのは、ですね、静かという意味なんですが、国としてはセイルと書いてますけど、これエドムのことですね。エドムの予言です。セイルから私に叫ぶものがある、夜回りよ今は夜の何時か、夜回りよ今は夜の何時か。夜回りは言った、朝が来また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよい。なんか非常に不思議な会話ですね。何のこっちゃいなということだと感じますけれども、今この見張りを立てている幻がありましたけれども、6節から9節までですね。こちらも何かその見張っている人に対してセイルからですね、どうなってるんだとこう聞いている姿なんですよ。わかりますか？このイスラエルを中心として起こっている内容ですね。そこで見張りを立てている人に対してセイル、エドムから来て尋ねている で、この夜というのがこの暗黒時代というふうに考えればいいと思いますが、この悪がはびこっているそのような時はいつ終わるのかということをこのセイルは待っている姿なんですね。ところが朝が来たらまた夜も来るよと、まあちょっともう帰ってくんないっていう感じですね。そっけない返事をしているわけなんです。で、この話がですね、アッシリアに戻ってるんです。アッシリアの大軍が押し寄せてくる中で夜が来ているわけなんです。そして夜回りはまた朝が来るよと言ってくれてはいます。アッシリアがいなくなっても今度はバビロンが来ます。夜がまた来るよと、このように言っているわけなんですね。だから表面的な今の状況をですね、良くしてくれたら嬉しいなというご利益的なですね、見方でこのイスラエルの情勢を見ているわけなんですね。自分たちがこの大変なところを良くしてくれたらいいなという非常にご利益的、世俗的と言ったらいいか、そのような見方でイスラエルの神に対しているわけです。で、それに対する神様の応答は無関心というか、もうどっか行ってみたいな、ちょっと黙ってるというか、相手にしないというか、そのような態度であります。で、事実エドムという国は、どんどん小さくなっていき、そしてハスモン朝というのがギリシャ時代にユダヤ人の間でできてですね、そしてその中の一人の王がですね、この彼らをイドマヤ人というふうに新約時代にはなっていくんですけれども、名前が強制的にユダヤ教に改宗するんですよですね。そしてその末裔がヘロデなんですね。ヘロデなんです。ヘロデはイドマヤ人で改宗したユダヤ教徒であります。でもユダヤ人じゃないんです。ユダヤ人の王と呼ばれてますけれども、でそれでそのヘロデ大王が死に、でその後でヘロデアンティパスか、イエス様の時代のヘロデはアンティパスでありますが、アンティパスはに対してイエス様はあの狐にこう言いなさいと、狐という非常にきつい言葉を言ってますね。弱々しいというか、ずる賢いというか。そして実際にイエス様十字架につけられる前に、ピラトによってヘロデの前にイエス様は連れて行かれてですね、何かしてくれるかなと期待していたら、イエス様は一言も口を開かなかったという、そのこれとこの12節のこの夜回りの対応と似ているわけなんですね。俗物なんですよ、簡単に言うと俗物。父は誰ですか？エサウでしょ。俗物なんです。エサウもそうでした。長子の権利を一杯の食物に変えるほど無関心であり、そんなの知らねえよというふうに神様のものをこう捨てていくようなですね、俗物だったんですね。でそれに対してはどうなのかというと、夜が来また夜、朝が来また夜も来る、尋ねければ尋ねよと、このようにもう本当にそうとしか対応ができない。豚に真珠という言葉あるけど、実はあれはイエス様の言葉ですよね。豚に対しては真珠を与えてはなりませんとイエス様が言われた言葉のことであります。まあ辛いですけども、こういう対応をせざるを得ない人っていうのはいるんですよね。伝道する時とかにですね、こういう態度を取らざるを得ない、この全く無関心なのになんかちょっかいを入れる、ということが、まあ、あるわけなんです。で次に13節、アラビアに対する宣告、デダンの大将よ、アラビアの林に宿れ、テマのうちの住民よ、乾いてる者に会って水をやれ、喉が逃れてきた者にパンを与えてやれ、彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから 逃れてきたのだから、はい、アラビアといったらイシュマエルがその父祖であり、そしてアラビア半島にいた者たちであります。遊牧民ですね。アラビア半島、今のサウジアラビアです。で、今デダンの大将とか住民、テマの住民に乾いているものに水をやりなさいと言ってます。これ林と書いてますけど、これオアシスのことですね。で、逃れてきたものって言ってるんですけど、何から逃れてきたかって言ったら、アッシリアとの戦いから逃れてきたわけなんです。そして、誠に主は私にこうおせられる、雇い人の年期のようにもう一年のうちにケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残ったイテたちの数は少なくなる、イスラエルの神主が告げられたのだと。このようにしてイスラエルの神と強調し、雇い人の1年のうちに、まあ、モアブにも3年のうちにという言葉がありましたが、このようにして明確にこのアッシリアによってあなたたちは倒れるよということを、前もって告げてですね、そしてだからイスラエルの神を認めようとですね、このように強く言っているわけなんですね。で、ここでの教訓って何かといったらですね、このアラビアの人たちっていうのは相互互恵関係がしっかりしている。互恵関係というのはつまり互いに助け合う、互助って言ったらいいのかな、互いに助ける、互助がしっかりとしていて戦っていくわけなんですよね。アラビアのロレンスを思い出せば、ヨルダン の国のね、成り立ちを学ぶことができますね。私個人的にヨルダン好きなんですね。赤羽に行ったんですよ。赤羽ってエイラとのすぐ隣のね、航海のね、であそこで赤羽取るじゃないですか。あそこにね、記念館があるんですよ。記念館っていうか、あそこがそのヨルダン、ものすごいでっかい、もうっていうようなヨルダンの国旗がありましてですね、巨大な国旗が海岸に掲げられてましてですね、そこにね、このその当時のね、大砲とかのあそこのあれが残ってるんですよね。彼らの姿を見ると、このなんていうのか、これちょっと想像できるかなっていう、そのいろんな部族があって、まあ、殺し合いしてる部族なんですけども、大義があるわけですよね。オスマントルコに対抗していくという大義があってですね、でそれで戦っていくわけですよ。で、彼らはそういうものを持っているんですけれども、アッシリアの前でそうならなかったと。けれども、その助け合いとかそういうものでなくて、神に頼らなきゃいけないんだよということを、イスラエルの神に頼らなきゃいけないのにそうなってないねということを今ここで話しているわけなんです。絆っていう言葉ってすごく綺麗じゃないですか。かわいいじゃなくて、麗しいじゃないですか。絆、東北の時もね、絆っていう言葉が使われました、たくさん。しかし神に頼るには変えることはできないですよね。神に頼らなければいけない。でなければいつか滅んでしまうよっていう警告の言葉になっているわけなんですよ。で、次22章、幻の谷に対する宣告。一体これは一体どうしたことか。お前たちは屋根に登って喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ。お前たちのうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく、戦死したのでもない。お前の首領たちはこぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前のうちの見つけられたものも遠くへ逃げ去る前に皆捕らえられた。不思議な、また幻になって、幻というかその表現になっていますが、幻の谷といってどういうことかと言いますと、これ続けて読んでいくとすぐ分かる。これエルサレムなんですよ。エルサレムが幻の谷と呼ばれています。幻がこれほどまでに与えられている町はないですね。で、谷というのは、あそこは谷に囲まれている山ですね。シオン山、シオンですね。わかりますか？あとは、アブラハムはイサクを捧げるために行ったのが、モリア山、モリアですね。シオン山がこっちにあって、シオンがあって、そして、モリアがあるわけですよね。これがシオンの方がオリジナルの、エルサレムで、 そしてそこをダビデが買い取ってですね、モリアをですね、そしてそこが神殿の丘になっていき、その間がオフェルっていうんですけどね、オフェルってこの間がね言うんですが、そこが今度エルサレムになっていくわけですね。でそこはこの谷に囲まれている、そのまずはケデロンの谷、キデロンの谷とも言いますが、オリーブ山とその、神殿の丘との間にある、あそこに流れている、この南北に、そうです、南北に流れて、走っている谷があるわけなんですね。あとは、この、南の方に走っているのはヒノムの谷、ヒノムの谷とあってですね、でそこがこのゴミをですね焼却するところであり、以前ユダが堕落していた時に子供、幼児犠牲を行っていてですね、その子供を火で焼いたと、まあ、その谷がヒンノムの谷があるわけなんですね。でそれ実はその間にですね、いつもね発音が出くねできないんですよ、チオテロ、なんだっけな、何、いつも発音できないんだよね、チロペオンの谷がこの、あって、そのチオペロンの谷と、ケデロの谷の間にあるのがこのシオンなんですよね、ダビデの町なわけです。またね、もう一回言います、聖書地図を買いましょうね昨日も話しましたが、またエルサレムに行ってね、確かめてもいい、確かめましょうね。墳門から入ると嘆きの壁があるじゃないですか、あそこが血を、もういつも発音できないねチオペロンの谷、チロペオンの谷ですね、チロペオンの谷があそこで墳門のところが入ったところがそこなんですけども、でも実は埋め立てられているので谷に見えないんですよね、今はね埋め立てられちゃってるので谷に今見えないんですけれども、でそのように谷の中にあるのがエルサレムなんですよ。そこにどれだけの神の予言が与えられたか、エルサレムに対しての神の予言というのはもう何千と千いくつとあるわけなんです。ところが今読んだように、こんなにも幻が与えられている谷であるにもかかわらず、世の楽しみの中で騒ぎ立って、そしてリーダーたちが自分のいい生活しか考えていなかったという状態なのがここで描かれていることなんです。だから周囲の諸国に対する予言にあるにもかかわらず、今エルサレムに対しても同じように神が語っておられるというのが皮肉なわけなんですよね。さっきと同じように、その昨日話したこの北イスラエルと同じ問題です。予的なクリスチャンなわけですよ。予的になっている、予的な教会って言ってもいいですね。で今読んだ2節と3節に出てくるのは、殺されてもいないのに自分で逃げていった人たちの話で、狩猟たちがね、こう危機があると捨ててったんですよ、守らないで捨てていったわけなんです。でまあ、今アメリカにいるっていうのもありますけれども、いやでもアメリカになくて日本にいてもですね、私はちょっとこの話したい言葉がありますね。ある私たちの知り合いの中国の女の子がですね、今専門学校行ってるんですけど、その先生がこう言ったそうですね、まあ、戦争のね噂があります、中国とかね、その脅威が、北朝鮮の脅威があるじゃないですか。戦争が起こったら私は逃げますってこう言ったんですって、先生が、日本人の先生が。そしたらその中国の女の子は、先生逃げないでくださいよって言ったんですよ、国を守ってください、愛してくださいってこう言ったんです、ね、自分の楽な生活だけ考えて、まあ、ちょうど東日本の大震災の後でも逃げた人たちがたくさんいる中で、クリスチャンもたくさん行きましたけれども、多くの人が被災地のところに行ったと。で軍隊というと、ね、日本人は否定的になるんですけど、不思議ですね、頼ってるのに軍隊を って聞くとすごく嫌がるっていうか、でも私たちも4月 1ヶ月後に行きましたね。地震が起こってから行きましたが、そこには、ま、あの生き残ることができたのは自衛隊の人のおかげ、また米軍の海兵隊の人たちがあのいたおかげだったんですよね。まあ、軍隊を今正当化するために話しているのではなく、話をしているのは自分のことしか考えていないという、この話をしたかったんですよ。国、この市民の住民たちの安全とこの平和を守るためにですね、安全とその命を守る、生命を守るためなのが、それが指導者の役目なわけですよね。まあ、霊的な指導者はもちろん、今度は霊的な命を守るために犠牲にしていく人たちですよね、本来は。ところが今逃げていってるんですよ。で、逃げていってるから、そこで神様はあのどんどんに逃げたところで捕らえられているっていうのが皮肉なんですよね。で、事実エルサレムが破壊された時にゼデキアがですね、逃げたところでこの捕まっているわけなんですよね。で、次見てください。それで私は言う、4節。私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで無理に私を慰めてくれるな。なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るからだ。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫びとあります。イザヤが泣いています。私の娘と言ってますけど、この霊的に父親のようにですね、信仰的にですね、このここにいる住民たちのことを思っていたんですよね。で、こうなってしまっている姿を見て泣きたくて、激しくて泣きたいと。で、今目の前で今主からの恐怖が、蹂躙が来るんだとこう言ってるわけです。エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。先ほどはバビロンの町がエラムとメディアによって包囲され騎兵が来ていました。今非常に皮肉なんですけれども、エラムと書いてますが、その当時のエラムはアシリアが支配していましたので、あのアシリアが影響を及んでいましたから、アシリアのことなんですよこれ。バビロンのあのランチキ騒ぎですね、このパーティーやってるところに入ってきたと同じような感じでですね、今来ちゃってるんですよ。そしてこうしてユダの大岩取り除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けたと。主に目を向けなければいけないのに、ソロモンが作ったあの武器庫ですね、森の宮殿っていうのはこの木で作られているから、この森っていうふうに表現してるんですけど、あれが、ソロモンが作ったわけですね。で、それに武器があるから、そこに目を向けてるんですよ。そしてお前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前はこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかったと言っているわけなんです。で、ここで言っている話の内容、詳しいこの貯水池の話というのは、古い池って書いてますけど、シロアムの池なんです。そしてエルサレムに行ってダビデの町の遺跡、ここは今遺跡の宝庫なんですけれども、観光地の一つはね、イスラエル旅行に行くときに水着を持ってってくださいということをね、よく言いますね。2つ理由があります。水着じゃないな、サンダルだね。まあ、水着もあります。それは視界に行くときね。で、サンダルは何かというと、ヒゼキヤの水道なんです。で、これ第二歴代史に詳しく書いてあります。ヒゼキヤが行った業績の中に、そのギホンの泉から地下水道、このカナン人が作った地下水道があって、それを利用してさらに掘っていって、シロアムの池にまでその水道、この地下水をこの 穴を掘ってた、この業績が書かれていて、これを考古学的に今確認することができ、今でも祇園の泉から水が流れていて、そこを水の中を通って30分ぐらいかけて歩くツアーがあるわけですね。私も何回も行きました。楽しいんだよね。で、特に狭い時にね、僕はね、アメリカ人太ってる人、俺痩せなきゃいけないとかなんだかって言いながらですね、僕はね、もうこういう時にチビっていうかね、日本人はタッタッタって歩けるんだけど、しかもこれ頭もぶつかるんですよ。それもね、これ全然大丈夫みたいな。すいません、タガは知れてんですね。これね、乾いてるとこ行ったらですね、もう2、3分しかかからないところなんですよ。30分ぐらいかけていくわけですよ。最初だけね、水がここまでここら辺までね、その季節によって違うんですけれども、ここまで行くです。あとはもう本当に膝あたりですね、そこのところから歩いていくわけですが、驚きます。もう本当にびっくりします。で、なんでそんなことをしたかというと、城壁のちょっと外に泉があったからなんです。でも水が死活的なわけですね。包囲されている時は水があるかないかで生き残れるか生き残れないか決まりますから、そしてその泉のところを塞いで、そして下のところからその水を取っていって、中で、そのわざわざ外に出ないで、この生きることができるようにしたわけなんです。で、このこと自体を神様が責めているのではありません。問題はこのことをやっているのにもかかわらず神様に目を向けてないということなんです。ネヘミヤを見てください。ネヘミヤは神に祈ったんです。祈って、そしてディフェンス、その防御したんですね。武器も持たせて、そして家を作りながら、この家のそばにあるこの壁をですね、それぞれにこの再建、この破れ口を作らせていったわけなんですよね。祈って何もしないではないです。祈って行動に移すんですけども、ここではですね、ヒゼキヤは信じてたと思う。でも周りの人たちは、ああ、なんか作られてるな、これで大丈夫だって、ね、思ってたと思うんです。これが問題だった。その日、万軍の神主は、12節、泣け悲しめ、頭を丸めて荒布をまとえと呼びかけられたのに、なんと、お前たちは楽しみ喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、ブドウ酒を飲み、飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神主は仰せられた。これは死ぬまでお前分からないよっていう意味ですね。で、最後にもうダメだと分かったら、それでも主に目を向けないで、どうせ死ぬんだから今楽しんどけと。で、こういうことをですね、実際ですね、今の現代のイスラエルの中で若い人たちが結構こう羽目を外すんですよね。でもう例えばガザで爆弾が落ちてってるという時にも、テルアビブではこう羽目外してこういろいろやるわけなんですよね。で、そうしないと生きていけないって彼らは言うんですよ。そこまで来るとですね、極限になるとですね、今楽しんでいることをやっとかなきゃいけないっていうふうになるんですみたいなんですね。まあ、そう、同情はできるんですけども、しかしだからこそ私たちは、神の民は、イスラエルも本当は選びの民ですから、彼らはそうならなければいけないんですけど、なっていない今のイスラエルの悲しみがあるわけですね。主に叫び求める必要があるわけなんですね。で、実際ですね、ここね、13節のこの言葉は第一コリントの15章で引用されています。復活、死者の復活を信じていない人たちがいたんですよね。で、それで復活を信じなかったらどうなるかということで、あなたたちは行いを改めなさいと戒めをね、パウロが与えているところでね、この飲めよ食え飲めって、ここ楽しい、今楽しめばいいじゃないかとこう言っているわけなんですね。 私たちがイエス様が戻ってこられるということ、そして死んでも生き返るんだということ、で生き返った時に報いを受けるんだということですね。これは悪いことを行った者は罰を受けてですね、そして、善を行った者がこの永遠の命の報いを受けるということですね。でこれを信じていくということはですね、今世の楽しみというものから、この楽しんでいいんですよ、楽しんでいいんだけども溺れるっていうんですか、その主を信じないで主にある楽しみじゃなくて、それから避けることはできるんだよと。希望の中にある清めって言ったらいいでしょうか、希望の中にある救いですね、それを私たちは持ってなければいけません。そして15節からいいですか、2人のリーダーがこれ対比されて書かれています。15節はシェブナ、そして20節からエルヤキムに対するこの予言であります。万軍の神主はこうおせられる、さあ宮廷を司るあの執事シェブナのところに行け。でこのシェブナとまたエルヤキムもそうですが、アッシリア軍が包囲して、そしてラブシャケがそのアッシリア その、軍のですね、統率してる人がね、脅すんですよ、この山エルサレムを眺めながらですね。でそこで対応した人たちの一部がこのシェブナとそしてエルヤキムなんですね。ちょっと見てみましょうか。ですね、イザヤ書に書いてますよ。36章の2節と3節ですね。アッシリア王はラブシャケに大軍をつけてラキシュからエルサレムにヒゼキヤのところへ送った。ラブシャケは布サラシノのノエの王子にある神の池の水道のそばに立った。そこでヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、およびアサフの子である参議ユアフが彼のもとに出てきた。こうやって対応した人たち。でこの対応した人たちで、このシェブナいるんですけど、ここに実は彼は典型的な自分の生活、自分の地位、これだけを求めていた人だったんですね。読んでいきましょう。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか、高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、ですね、昨日話したように、墓に、どういう墓に葬られるかっていうのはすごい大事だったんですが、ああ、マスラオよ、主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをまりのようにくるくる丸めて、広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、まあ、ロールスロイスですね、今で言ったら。ね、主人の家の、恥さらしよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろすと。神はこうされるんだって言うんですね。で、この職から追放するという言葉を、これはちょっと違うか、今思い出したのは使徒の働きの一章ですけど、多分違う引用かな、イスカリオテのユダのことをですね、ペテロが話したときに、あ、詩編でしたね、あでもそうかな、20節の詩編の109編だね。この職はその他人に取らせよっていうのを書いてますけれども、ちょっとごめんなさい、間違えました。でそして20節ご覧ください。その日私は、その日ということが書いてます、これ気をつけてくださいね。この決められた、その多くの場合終わりの日っていうですね、意味を表しますけども、私のしもべヒルキヤの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となると。このエルヤキムは私のしもべという忠実なものとして神は評価しておられるんですよ。これ大きな呼び名ですね。モーセもそう呼ばれました。ダビデもそう呼ばれました。アブラハムも確かそう呼ばれました。忠実なしもべであります。 その忠実なものに対して神は大きなものを任せてくださるわけなんですね。主人から5タラント2タラント受け取ったしもべが大きなものを任せをよくやった良い忠実なしもべだと神が評価してくださいました。主に何を言われているのかを聞いてそれを行っていくということに徹して忍耐していく、またへり下っていく、これが、あるべき姿ですね。主に用いられる人の姿であります。そして私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない、と。家の鍵とあります。つまり彼がダビデの家の中で権威を持つものとなるという、ちょっと驚く評価があるんですが、ここから実は予言になってるんですね。ここの言葉は22節は黙示録の3章の7節で引用されていて、イエス様ご自身のお姿として書いてあります。7節に聖なる、ごめんなさい、フィラデルフィアの教会は3章かな、3章の7節ですね。黙示録の聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われると、このようにエルヤキムの忠実な姿を見て神はご自身の御子ですね、キリストの忠実さを投影させているわけですよ。ですね。で、鍵というのは何かと言ったら、その門の鍵、エルサレムの城壁にある門の鍵のことを言っていて、それを開けるということは人々が通ることができる。で、閉めるというのはこれ守る、敵から守るためですね。夜は閉めるわけですね。で、これはですね、管理している姿、権威が与えられている姿なんですね。これをイエス様が持っておられるわけなんです。そしてフィラデルフィアの教会も同じように忠実だ、わずかなことに忠実だったんですね。少しばかりの力があって忠実だって私の名を否まなかったということをイエス様がおっしゃっていて、それで広い門を、この門を開くとイエス様がおっしゃって約束してくださっているこの教会なわけなんですよね。そして23節。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さな器も蜂の類からすべての壺の類に至るまで、とありますが、この打ち込む釘というのは、この神殿において、結構アメリカのキッチンもそうかな、結構かけるじゃないですね。かけますよね、アメリカのキッチンって結構こうあれですよね、まさに釘打ってかけるわけですね、で、そのようにして全てのものが彼にかかっているということを言いたいために、そのエルヤキム、まあここではキリストを表しているわけですが、キリストに全てがかかってくるという、まあ、祝福の言葉が書かれているわけなんですね。その日万軍の主の御告げ、確かな場所に打ち込まれたその一つの釘は抜き取られ折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだと。この忠実なしもべが取られると、全てがこの器とか取られてと同じように落ちちゃって取られちゃうんですよ。わかりますか。忠実なしもべを取られた時っていつかといったら、ダニエル書にも書かれている、彼は取られると書いてますけれども、立たれるか、イエス様ご自身が立たれる。そしたらどうなりました。イエス様が十字架で立たれたら、立たれたらどうなりました。エルサレムも立たれましたですね。30年ぐらいにイエス様、30年ぐらいですね、紀元の後の40年後、70年にエルサレムの神殿が破壊されたわけですね。予言になっているわけです。 残念ですね。で次に23章です。ツロの予言になっています。バビロンのその楽しんでいる宴会している時に滅ぼされたという話があり、次はエルサレムがおごっていた、その彼らも世の楽しみを味わっていたというその話があって、そして23章のこのツロが出てくるというのはこのふさわしいんですよ。ツロというのは今で言うとドゥバイみたいなものです。レバノンにあります。英語で言うとタイヤ、 T-Y-R-E ですね。レバノンの南側にあって行きたいなと思うんですけどね、ユネスコに指定されてるね、世界遺産のね、ちょっと上ですね、このもう北行って、でもイスラエルから当然行けませんからね、今外交がない、ちゃんと平和条約もないので敵対してるのでね、行けないんですが、あとヒズボラのあれがありますから行けないんですけれども、違う方法で行けるでしょう。ちょっと行ったことないんですが、でそこに遺跡があります。で当時はツロが地中海を牛耳ってました。地中海を牛耳るというのは世界貿易を牛耳っていることなんです。で、ツロは非常に小さな、その地理的、この面積としては非常に小さな町なんだけれども、海を舞台としていました。植民都市をその、地中海の沿岸に、この至る所に持ってたんですね。で一番遠いところに、で一番大きなところの、宛先がタルシシュと、おそらくスペインの北部に、スペインにあったのではないかと言われているところがある。そしてまたエジプトもですね、この貿易の相手なんですよね。エジプトも大きいですよ。そして海軍が強かったです。だから小さな国だったんですけれども、ものすごい世界的な力を持ち、そして金は来るは来るわで、もう本当にね、世界貿易の、女王だったんですね。でそのツロが滅ぼされていくという経験を彼はしていきます。歴史的にはアッシリアによって倒されます。でこれから見ていくのは主にアッシリアの姿であります。主にで、それからバビロンによっても倒されます。でところがバビロンの時に彼らは賢いことをしました。バビロンに包囲されたらですね、500メートルぐらいから先にある小さな島があるんですけども、そこに移住したんですね。それで城壁を潰してですね、中に入った時にはいなかったんですよ、もう住民が。でそれでもうめちゃくちゃにネブカデネザルが倒したっていうのが、でこの話が克明にエゼキエル書の方に書いてあるんですね。で最終的にツロが亡くなったのがネブカデネザルじゃなくて、ごめんなさい、アレキサンドル大王ですね。ギリシャによってです。でギリシャの時にそのもう島の方に移ったツロの住民がいるんですが、バーカっていう感じでですね、このやってるんですね。海軍は強いですからですね、このダメなんですよ。そこでですね、アレキサンダーはですね、そこに瓦礫があった。元陸地の方の元ツロの古いツロの方に瓦礫があったのを使って、英語で言うとコーズウェイですね、こう道を作っていったんですよ。で道を作ってそこまで陸続きにしたわけですね。でそして日本語忘れたな、英語も分かんないな、このいわゆるこの動かしていって石をこう島の中に投げていくっていう、このあるわけです。それを持っていって、そしてどんどん倒していって、でいつもアレキサンダーはですね、若い30ぐらいのアレキサンダーはやってる方法、まず侵入するときに自分が行くんです。絶対自分が先に行くんです。で彼がまず入っていって、そしてもう虐殺し、残りは奴隷として行ったというのが歴史なんです。でこの克明な克明な姿をですね、エゼキエルが時は500何年ぐらいだっけな、580年ぐらいでしょうかね、もっと 紀元前の580年ぐらいですかね、忘れたな、どのくらいの予言かな、ちょっと忘れましたが、その時に予言したんですよ。でそこでね、裸の岩のところに、フィッシャーマンってなんだ、日本語では漁師がですね、網をこう繕ってるっていう姿が書いてあるんです。で18世紀かな、確か19世紀かな、考古学者が行ってですね、で漁師の姿、網をですねこう繕ってる姿を見たんですね。でも半島になってるんです、今半島に。これ何だろう、岩を見たら岩がなんか不自然なんですね。自然の岩じゃないんですよ。よく調べたら、そのアレキサンダーの瓦礫によってできたのが、堆積してってできた半島だと考えられてるところが、通りだったのね、人工的な、文字通り成就していたということです。だからアレキサンダーのその記録というのは、ヘロドトスかな、確かあの歴史家のですね、その記録というのが、なんだこれは作り話っていうか、なんか大げさに書いてるんだなというふうに捉えられていたものが、でその前に今度はエゼキエル書に書いていたものがその通りなんですね。という歴史を確認、歴史によって予言の確認をすることができるわけなんですね。イザヤ書にこの後半にたくさん出てきます。私は終わりのことを初めから告げるんだと。私が神であって他に神はいないんだと。神々を呼んできなさいと。誰が先のことを告げようかと。こう超挑みかかってるんですね、神ご自身がね。これをもって私が神であることを知りなさいと。神ご自身が予言を通して、私こそがイスラエルの神こそが誠の神であることを知りなさいと、異邦の人たちに、神々に対して、つまり神を信じない人たちに対して話しているわけなんですね。ということで、ツロに対する宣告を見ていきたいと思います。タルシシュの船を泣きわめけ、ツロは荒らされて家も港もなくなったと、キティブの地から彼らに示されたのだと。タルシシの船と言ってますけれども、これはタルシシ行きの国際船ということで、これはツロ所有のですね、この船なわけですよね。その遠く遠洋まで行ける船だということですよ。最高級の船ですよね。でキティムというのが今のキプロスのことです。ですね。そこまで逃げてった、わけなんですね。このアシリアによって倒されて。で海辺の住民を、これがだから、ツロも含めて植民都市の住民のことを言ってみると思います。モダセ、海を渡るシドンの商人、このシドンっていうのはこの姉妹都市なんですね。このツロのちょっと北にある姉妹都市ですけど、シドンの商人はあなたを富ませていた。オウムによってシホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国と商いをしていたと。さっき言ってね、エジプトが大きな貿易の相手なんですね。シドンよ、恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。エジプトがこのツロの噂を聞いたなら、ひどく苦しもうと。こう言ってます。わかりますか？この女の姿で海の苦しみを見せたくない女王であると。これバビロンもそういうふうに呼ばれていました。ですね。どんどんどんどん苦労しないで入ってくるんですよ、富が。この姿を言ってるんです。で、このツロの予言を見るとですね、イザヤ書もそうだし、イゼキエルもそうなんですけども、よく見ると、バビロンの、黙示録の18章の、バビロンに対する、その、大陰譜に対する予言にも、こう、かなりつながってるんですね。だから、バビロンに対する予言と、ツロに対する予言の、こう、なんか、マッチメイキングをした形で、この大陰譜が、この黙示録の17章と18章で語られています。だから宗教的な、さっきの神々が倒れたっていう部分が17章で色濃く現れていて、18章の方ではこのツロのこの富を得ている商業主義のこのバビロン、その何ですか、姿をですね、 大陰符が描いているわけなんですね。詳しく話しますと、だからツロの予言も組み込まれている、この黙示録、バビロンとは書かれてますけれどもね、あの17章にこの大バビロンがっていうのが書かれてますが、そういうふうに見ている、後で18章読んでみてくださいね。そうするととっても似てますから。で嘆くんですよ、エジプトも。貿易 の、 相手、この中心がなくなるから。そうですね、例えばストックマーケット見ててね、株式市場を見てて一気に落ちたらですね、今までもう経験してるじゃないですか。アメリカも経験してるしね、え、なんだっけ、プライマリー、サンプラ、経験してるじゃないですか。日本はもうね、もう全然立ち直んないで衰退一方ですけどね、バブルで、それから立ち直ることは一切なかったですよね。今もその一方で、まだなんか分かんないけど、昔の経済成長のなんか考えでね、なんか成長させようとね、アメリカもそうだし日本も今もそうですね、スペンディングの方でこう何かやろうとしていくんですよね。次が見えない。でも一つが倒れると他の人が悲しむわけです。その悪い意味で悲しんでる、その自分の儲けがなくなるということ で、 でそれは黙示録の18章で描かれてるし、今もここで描かれています。海辺の住民をタルシシュへ渡り泣きわめき、これがあなた方のおごった町なのか、その起こりは古く、その足を遠くに運んで移住したものよ、タルシシュに渡りなさいと、遠くの方に行きなさいと。そしてこの、ツロの町が昔からあったんだと、このカナン人の町としてフェニキア人と言いますけども、ね、これは栄えていたわけです。で誰が王冠を抱くツロに対してこれを測ったのか、その商人は君主たち、そのアキュードは世界で最も尊ばれていたのに、相手が王たちだったんですね。で黙示録の18章でも王が嘆き悲しんでる、そして商人が嘆き悲しんでる。で 船のこの船舶ですね、船舶の業界の人たちが嘆き悲しんでるって、その2つ3つの種類の人たちが出てきますけれども、ここでも王がですね嘆き悲しんでるんです。万軍の主がこれそれを測り、すべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最も尊ばれているものを癒しめられた。タルシシの娘よ、ナイル川のように自分の国にあふれよ、ね、どんどんタルシシに逃げてるんですよね。だがそれもうそれを制する者がいない。主は御手を海の上に伸ばし王国をおののかせた。主は命令を下してカナンの砦を滅ぼした、ね、そのツロのことです。そして仰せられた、もう小躍りして喜ぶな、虐げられた乙女シドンの娘よ、来て立ってキティムに渡れと、キプロス島に行けと。そこでもあなたは休めない、身をカルデア人の国を、この民はもういない、アシリア人がこれをアラノの獣の住むところとした。彼らは櫓を建ててその宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。今カルデア人の国よってこの書いてますけど、これはね、アッシリアにね、当時バビロンの国が、まだ弱かった時のバビロンの国ですね。だからアッシリアの次に、なんだっけ、バビロンが出てくるんですけど、新バビロニア帝国の前のバビロンです。ネブカデネザルが出る前のバビロンです。ですね。その時にアッシリアがバビロンを倒したことがあります。で、それを見てみなさいと。そのようになるよと。タルシシの船を泣きわめけ、あなたの方の砦が荒らされたからだ。その日になると。で、ここからね、その日になるとって書いてます。またね、インダッテ。ツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わってツロは遊女の歌のようになる。興味深いですね、70年。ユダヤ人が70年の捕らえ移された期間ですけども、同じように70年経ってから、彼女が、次のような状態になるんですね。盾ごとを取り町をめぐれ忘れられた遊女よ、うまく弾けもっと歌え、思い出してもらうために。売れてない遊女ですよですね。だから自分でなんか引き寄せなきゃいけないんですね。70年が経つと主はツロを買い見られるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と印行を行う。70年、ここの70年が一体何かっていうのがね、分かんなくて、でいろんなあれがあるんですけども、説があって、おそらくアッシリアに倒されて、その後でバビロン、が来るまでの間ですね。 アシリアが倒れた後で、アシリアの影響力がなくなった後で、そしてまた貿易を始めていくという姿ではないかと思います。で、その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。なんとこの儲けが主に捧げられると、具体的にはバビロンから帰還した、補修が終わりですね、帰還した人たちの中に、帰還してからですね、神殿が再建される中で、ツロとシドンから来た労働者の姿が、エズラ記の3章の7節に書いてあります。つまり富を得る町が主の神殿の建設のための富に用いられていったということを表しているわけなんです。以前もソロモンがの神殿を建てるときに、第一神殿ですね、建てるときもツロの王が、協力したわけですけれども、同じようにですね、第二神殿でもわずかながら、その再建の時に、助けをしていった人たちが、いたわけなんです。そしてここはその日の時、その日ってありますから、終わりの日もこうあるし、そして霊的な適用もできるわけですね。つまり富が最終的には神のものにごっそり使われていくということなんです。今の巨大な富があります、世界に。これが最終的には主ご自身のものとして捧げられていくんだよということなんですね。これを言ってるわけです。ハガイ書にも世界の富は神のものであるということが書いてあります。私は、2章の7節に、私はすべての国々を揺り動かす、すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす、万軍の主は仰せられる、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜げ、この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろうと、ソロモンの宮よりももっと勝る宮を私は与えると、イエス主ご自身が言われ、そして世界の富が金も銀も私のものであると主が言われているわけなんです。私たちはキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって祝福されました。計り難い富がキリストのうちにあるとエペソ書に書いてあります。で、このことを言ったパウロは牢屋の中にいたんですね。エペソ書を書いた時のパウロはですね、牢屋の中にいて、あらゆる祝福を持って、霊的祝福を持ってキリストにあって 天からの祝福がですね、与えられているよって、あなた方は全てのものが一つに集められる、キリストにあって全て一つに集められる、その神の国を相続するものになりますと、その証印としてあなた方に聖霊が与えられましたとパウロはエペソ書で話しているわけなんです。もう一回言います。彼は牢屋の中にいました。そしてあなたは貧しいけれども、貧しいとされているが実は富んでいるよと、スミルナの教会、これも殉教していく、そして貧しくされている教会の兄弟姉妹たちに話したんですね。どうかこのことを聖霊によって私たちは与えられたいですね。パウロも祈りました。啓示の御霊を彼らに与えてくださるようにと、エペソ書で彼は、パウロは祈りました。貧しいのに、こんなに貧しいのに、この今の終わりの幻がに満たされてですね、本当に喜んで余裕を持って、そして豊かな、霊的に豊かにされて、事実目で見える形で後には起こるんですけれども、今から霊的に豊かにされている 私たちでありたいと思います。またあたかも自分が貧しいかのように貧乏根性を持って世の富を求めるのではなくて、もうこれは全部主のものであり、そして私たちも主にあって受け継ぐ。だからむしろちょうど国王の王子のように責任感を持って、そしてキリストにある権威を祈りを通して用いていく者たちになっていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、豊かな豊かな御言葉を与えてくださり感謝いたします。この御言葉は私たちの糧となり、また剣となって私たちの思いの心を全部、明らかにしてくださいます。私たちはあなたの前で裸になっており、そしてすべて申し開きをしなければなりません。主よ、どうか今私たちの心を探ってください。そして、何かこの世の富に頼っている自分がいるならば今捨てたいと思います。そして、キリストのにあるこの富によって飛んで、主を聖霊で満たしてください。お願いいたします。どう、私は悔い改めます。本当にお許しください。今までの持っている富に頼ってほっとしていた自分をお許しください。そして聖霊で満たされ続けて、そして本当にあなたの富の中で生かされていきますように。日頃から見たら、あ、この人気狂ってると思われるでしょう。しかし、気狂った者同士で本当にあなたの素晴らしさを見ていく、正常な人間として生かしてくださいますようにお願いします。気狂ってると思っている者たちが実は富によって麻薬を取っているようなもんです。この幻想を見ている、なくなっていくものに頼っていく、言っているわけですから、主を助けて、本当に私たちが本当にイザヤと同じように憐れみの心を持って、取りなしの心を持って、私自身も本当にその、汚れから離れ、そして汚れの中にいる人たちを憐れみを持って、祈っていくものとしてくださいますよう助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。